ルカによる福音書の7章です。で、今日は18節から学びたいと思います。前回の学びを思い出してください。7章の1節からの学びですけれども、まず、まあ、すみません、そうすると前々回の話から、まあ、6章はですね、イエス様が貧しい者は幸いであると、神の国はその人のものであると、そして敵を愛しなさいですね、このことをお語りになり、そしてキリストに、この岩なるキリストにつながって、本当キリストとつながるというこの忠誠ですね、それを送っていきなさいと、その生活をしていきなさいと、これがクリスチャン生活の土台になっていくことをイエス様が教えられてですね、でその中で福音の広がりというのが、まず異邦人のローマの百人隊長に与えられて、そして本当に信仰の本質的な部分においての理解がこの百人隊長があったというところを見ました。その後にナインという町でヤモメがただ一人の息子ですね、これをこの死んでいる棺桶に入っている息子を生き返らせたという、その大きな技が行われたところを見たわけなんです。で、これの意外性をお話ししました。意外性です。ローマの圧政を象徴する以上に、それを実行している百人隊長がまずその信仰に入ったというところが第一で、そしてヤモメという、もう本当にその社会的には本当にこの貧しい、本当貧しい、そして阻害されているというか、そういう人のところにそのメシアとしての、キリストとしての働き、死人を生き返らせるという働きが行われたということであります。それが広がっていったというのがこの17節で、ユダヤ全土と周りの地方一帯に広まったというのが前回の見てきたところであるわけなんですね。で、これが事に神を求めていたユダヤ教徒にとっては及びもつかないことだということをお話ししました。この神の国の広がりが阻害されている人、貧しい人、私たちの思いの及ぶようなところでないところで信仰していることを私たちはこの学んだわけなんです。ですから私たちにとってのこのイエス様からのチャレンジは、イエス様がおられるところに行ってるのかということなんですよね。ついていってるのかということがすごく大事になってくるわけなんです。教会というとですね、教会を建てていこうという話になると、いかになんて言ったらいいでしょうかね、自分たちでこの作り上げていくのかということを考えがちでありますけれども、宣教の働きというのは、むしろイエス様がすでに行われておられること、イエス様の心と私たちが一つになっているのかどうかということがあるわけなんです。まあ、よくリバイバルという言葉が使われますけれども、リバイバルというのはまさにこの、主権的なイエス様の働きに他ならないんですよね。そしてその話が伝わっていったところで18節に入るわけですが、さてヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告したと書いてあります。このヨハネ、バプテスマのヨハネは今牢に入れられているわけなんです。ヨハネの活動というのは非常に短かったです。ヘロデ・アグリッパですね、このヘロデ大王の息子、 の一人なわけなんですけれども、まあ、彼が、この治めて、まあ、いた時にですね、その彼が行っていた悪事、これを責めたので、それで牢に入れたわけなんです。で、その入れられたところというのが、そのヘロデの要塞になっていた、宮殿になっていたところがこのありまして、マカエラスというのがヨルダン側にあります。あの視界のほとりというか、まあ、ちょっとこう大地になってこう盛り上がったところにですね、今遺跡があるんですけれども、もう本当に視界を、この眺めることができる、ところにですね、あるんですね。で、そこに捕らえられて、いました。で、今、この書いてあった、この7章の前半で書いてあったことを、ヨハネの弟子たちがヨハネ本人に報告をしたわけなんです。で、今ヨハネの状況っていうのをですね、この忘れないでほしいんですね。ほとんどその今までのイエス様のその働きを目撃してないんですよ。明らかにそのイエス様がこのようなことをされているということが分かる前に牢に入れられているので、唯一このようにヨハネの弟子による報告聞いていることによってのみですね、このヨハネはこのイエス様がどのような方かを確認していく術がなかったわけなんですね。で、19節で、するとヨハネは弟子の中から2人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。疑ってしまいました。でも、このヨハネの疑いと悩みというのは痛いほどわかります。彼が荒野で自由に預言活動をしている、その人から制約されないような独立独歩的な、そのような孤高の人といったらいいでしょうかね、そのような預言者がですね、今幽閉されているわけですね。狭いところに幽閉されて、精神的にも非常に困難な状態であったと思われます。で、歴代の信仰者も似たようなところを通ったんですね。モーセがもうこの奉仕をしたくありませんと言ったことを覚えてらっしゃるでしょうか。民数記の11章に書いてますけれども、民数記の11章ですね、10節からですね、あの肉が食べて、魚もきゅうりもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクもマナばっかりやだと言っていた時に、むさぼった時に、モーセが主も腹立たしくなったんですが、怒りを激しく燃え上がらせたんですけど、モーセも腹立たしくなったんですね。11節見ると、なぜあなたはしもべを苦しめられるんでしょう、なぜ私はあなたのご好意をいただけないのでしょう、なぜこのすべての民の重荷を私に負わされるのでしょう、私がこのすべての民をはらんだのでしょうか、それとも私が彼らを産んだのでしょうかですね。そして最後には、私だけではこの民全体を覆うことはできません、私には重すぎます、私にこんな仕打ちをなさるならお願いです、どうか私を殺してください、これ以上私を苦しみに合わせないでください、自殺願望まで出てきましたよ。自殺願望って言っても、殺してくださいって言ってますけど、自殺するつもりはないんですけれども、もう死にたいと、早く天国に行きたいっていう感じですよね。で、このようにモーセがやめたいと言ってるんです。エリアも死にたいということを言ったことを、イゼベルから逃げるためにですね、言いました。エレミアも同じようにもうやめたい、そのことを話しました。20章のところに書いてますけれども、で、実はパウロもですね、絶望に陥ったことがあります。第2コリントの1章のところにですね、こう書いてますけれども、8節に、私たちは非常に 激しい耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。このように言ってます。しかしこれは不信仰ではありません。不信仰というのはもう神はここにはいないという意思表明であります。しかしあのヨブも今あの教会で学んでいるヨブですね、ヨブ記でも疑いはあるけれども不信仰にはなっていない。それは神はここにはおられないということを決めてしまっていなかったわけなんですね。疑っただけなんです。でもその疑いというのはなぜかといったら、主が何を行われているのかがわからないという思いの中における問題でありました。でこの疑いというのが感情的に精神的に疲弊しているときに出てくるわけなんですね。でなんでヨハネがイエス様が果たして来たるべきキリストなのか、疑いが出てきてしまったのかなんですけど、これは簡単です。私たちがルカの福音書を読んで、ヨハネ自身が何を説教したか宣教したか、その内容を見るとすぐ分かります。読んでみましょうかね。3章ですね、3章の7節から9節ですけれども、それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の先祖はアブラハムなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火で投げ込まれます。火に投げ込まれます。はっきりと神の裁きがこの御国の到来、キリストによってもたらされるということを話していたんですね。そして彼自身はエリアではないんだけれども、あの彼の父ザカリアがガブリエルからこう言われました。エリアの霊と力で主の前触れをすると。エリア自身ではないんですが、エリアがに働いた御霊の力が同じようにしてヨハネにも働くということがその実際でありました。そして実際にマラキ書において主の恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなたに使わすと、恐ろしい日の前触れとしての預言的な働きを行いていくわけです。そしてイエス様が聖霊 の主がこれから来られる方は、聖霊と人のバプテスマを授けると言って、聖霊のバプテスマはいいんですけど、火のバプテスマは一体何なのかと言いますと、この文脈を見ると17節に、手に身を持って、脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くします。やはり裁きなんですよ。火による裁きなんです。ところが一向にイエス様は天から火を降らせないんですね。していることは癒し、悪霊を追い出し、人に恵みを与え、命を与えるという、そして罪人と食事をしている。自分のスタイルは全然違かったわけなんです。まあ、彼はもともとナジル人ですからですね。禁欲的というか、ブドウ酒さえ、ブドウのものを一切食さないですね、そのような生活をしていて、イエス様はその逆を行っておられたわけなんですよ。でそこで、もしかして他の方を待ち望むべきなのだろうかと思ったんですね。預言者であることは当然もう確信していたんですね。けれども ですから、もしイエス様がキリストでなければ、この預言者として、他の方かどうかを知ることができるではないかと思ったわけなんです。でそこでイエス様が答えられます。 二人は身元に来ていった。バプテスマのヨハネから使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうか、とヨハネが申しております。ちょうどその頃イエスは他の多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足萎えが歩き、雷病人が清められ、ツンボの人、まあここはあの、第3番の人はね、もうあのなんか耳が聞こえないってなってるのかな、ツンボの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられていますと。イエス様は確かにまだ神の裁きをの予言を成就しておられなかったわけですけれども、今イエス様がここでおっしゃられたように、貧しき者への福音の予言は成就しておられたわけなんですね。イザヤ書の61章の冒頭にあるメシア予言を、ごめんなさい、ナザレの街道でイエス様は引用されました、朗読されました。4章の18節と19節にこうありました。私の上に主の霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油、この油を注ぐがメシアクですね。主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を知らせ、告げ知らせるためにと。この予言をすでにイエス様は行われていたわけなんですね。そして23節、誰でも私につまずかないものは幸いです。このつまずくという言葉、ギリシャ語で、今英語になっているスキャンダルの元々の言葉になっています。スキャンダルです。罠にかかるというのが元々の意味だそうです。ですからイエス様の働きというのはスキャンダルな働きだったと言えるんですね。弟子たちが、先言いましたようにヨハネの弟子たちが断食をし祈りをしていたのに、イエス様の弟子たちは酒税人や罪人の飲み食いをしていたと。そして安息日には穀を摘み取って食べ、そしてパリサイ人に対する反論というのは、人の子は安息日の主ですと、つまり私は何でもできるんだよと、この日にと、このように宣言し、そしてあなたの罪は許されましたという神にしか言えないことをお語りになり、新しいブドウ酒は新しい皮袋にとも言われて、そしてイスラエルよりもローマの百人隊長の信仰が優れていると言われる、つまずくスキャンダルなものだったんです。しかしこれは、貧しいものは幸いだ、神の国はその人のものであると言われた本来の神の国の姿だったわけなんです。全く新しいことを行っているのではなくて、もともとあるべき神の支配国がイエスによってこの地上に及んで臨んで、当時の人には新しく感じられたわけなんですね。それがつまずきとなりました。しかしそれがイエス様が御霊によって宣教を行われる方法なんです。新しいものを教えているのではなくて、むしろ古くからあるものの神の真理なんですけれども、そこから遠く離れていってしばらく経っているので、全く新しいもの、珍しいもの、驚愕するもの、不意を打たれるようなもの、意表をつくものだったわけなんですね。まあこの「ヨハネの葛藤」というのは、私たちも神の働き、福音の働きに従事していくのであれば、同じようなものを経験します。つまり神の国、約束が行われてないじゃないか、主が約束してくださったはずのことが起こっていないではないかというがっかり感です。でも実は 自分自身が目を御霊の働きに向けていないということが問題であり、主は確実に働かれているんですね。ある方が自分の教会では癒しが行われていないと言って他の教会も訪問するようになりました。けれどもその人に対してある人が励ましたんですね。あなたの教会でも癒しは行われてるでしょ、同じ種だったら同じ種は癒しを行われるよね。気づいてないだけなんです。実は御霊の働きを確実に神は行われるわけなんですね。恵みの働きです。私たちがどうしても特にヨハネのように疲れてしまっている、精神的に、なんていうかな、いろんなことをしてきたがゆえに疲労している時にですね、自分がしてきたことに集中してしまう。けれども神の働きは恵みの働きなんですね。恵みを恵みよと、あのゼルバベルが神から励ましを受けてですね、あなたの能力に権勢によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。その働きは恵みの働きというのは自分じゃないんです。神が一方的に、あえて言うならば棚ぼた式にですね、行われる働きなわけなんです。でそして7章の24節、ヨハネの使いが帰ってからイエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか、風に揺れる足ですか、出なかったら何を見に行ったのですか、柔らかい着物を着た人ですか、きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。今は幽閉されているヨハネについてお語りになりました。でここからの話っていうのは旧約と新約のつながりを知るのにとっても大事なイエス様ご自身の説教になります。でその、始まりとしてユダヤ教の教師がよくするようにですね、反語的疑問形、風に揺れる足ですか、当然そうじゃないって分かってるんですよね。宮殿、柔らかい着物を着ていた、違いますよね。ごわごわした、このね、革でできたものを着ていたわけでしょ。だから当然いいえに決まってるんですけど、この注目させたい、あることにこの目を留めてもらいたいときに、あえてこのように疑問形で尋ねていくわけなんですね。で風に揺れる足ではないことははっきりしている。つまりこれは人のご機嫌取りですね、へつらいの言葉、そのようにして妥協していく、意見を変えていくような人でもなく、また有名人や力のあるものに、この取り入るようなものでもなかったと。これが贅沢に暮らしている人のね、そうではないですよねと。出なかったら何を見に行ったのですか、預言者ですか、その通り。だが私が言います、預言者よりも優れたものです。その人こそ身を私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。あなた方に言いますが、女から生まれたものの中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れています。ヨハネは旧約の預言者でありました。かつその中で最も優れた預言者であるとイエス様が言われている理由、また後で出てくる神の国で一番小さいものでも彼より優れていると言っている理由というのは、焦点がどこにあるかといったら、キリストご自身にあるからなんです。旧約の預言者ははるか先のキリストの約束を見て預言を行いました。しかしヨハネはマラキ書、その最後の預言書のマラキ書の最後の方にその先駆者を使わす、ここに引用されている、見よ私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと、その先駆者として神が約束された人ですね。 これすごいことですよ。他の預言者で例えばエレミアが前もって預言されていたことっていうのはないわけでしょ。ダニエルも預言者だったけどないですよね。モーセだってなかったです。だからなぜこのようにはっきりと前もってメシア以外に前もって予言されていた預言者なんていうのはいなくて、このヨハネがその本人だったんですよね。キリストをそのまま紹介する証人でありました。でもこのヨハネでさえが御国の中のどんな小さなものでも彼より優れているということがどういうことかと言いますと、御国における子供たち、神の子とされた者たち、これを相続する者たちは神の恵みによってそのヨハネよりもはるかに大きい栄誉を受けている、地位を持っているということなんです。神の恵みによってそうなんですね。私たちはキョトンとしてしまいます。普通の人なんだけれども、そうなんですよね。しかしこの神の国を相続するということがいかに優れたことなのか、黙示録を読めばあなた方は王国であり王であり祭司となると書かれています。そしてキリストの共同の相続人とローマの8章に書かれています。神のこの現れとして私たちが出ていくこと、キリストが長子となられたということ、これだけ大きな神から委ねられたものがあるわけなんですね。ですから預言者よりも実は優れていて、むしろ預言者の方が羨んでいたんです。よく私話聞きますよね。皆さんも話聞きますよね。このように神様の素晴らしい働きが行われていたら私は信じていただろうにですね。旧約の預言者が羨ましいと、旧約の預言者は私たちが羨ましいと思っていたんです。第一ペテロの1章の10節から12節、この救いについてはあなた方に対する恵みについて預言した預言者たちも熱心に調べ細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされた時、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちよりもはっきりと見たいと願っていることなのですと。で、預言者に加えて御使いも羨ましがってたんですね。そして次です、29節、ヨハネの教えを聞いたすべての民は主税人たちさえヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めたのです。ここでキーワードはね、神の正しいこと。でこれに反してパリサイ人立法の専門家たちはバプテスマを受けないで自分の神の自分たちに対する御心を拒みました。ではこの時代の人々は何に例えたらよいでしょう、何に似ているでしょうですね。この時代の人々っていうのはこの生きて彼らの生きている時代、大体紀元の30年から紀元の70年の40年ぐらいですね。市場に座って互いに呼びかけながらこう言っている子どもたちに似ています。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった、弔いの歌を歌ってやっても泣かなかった。この反応ね、こうなんか反応してほしいのにね、全く逆のことやるわけでしょ。笛を吹いてね、喜びので、今度は弔いでこう悲しみですよね。どっちも反応しなかったと。というわけはバプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、これがさっき言ったナジル人のね、そのヨハネであります。あれは悪霊に疲れているとあなた方は言うし、人の子が来て食べもし飲みもするとあれ見よ食いしん坊の大酒飲み酒税人や罪人の仲間らというのです。だが知恵の正しいことは、また正しいということが出てきました、 すべての子供たちが証明します。この子供たちというのは何かといったら神の国の子供たちのことです。一般の人たちはヨハネのバプテスマ、つまりヨハネの語った悔い改めの説いたものに自らを一体化させたんですね。ヨハネのバプテスマというのは一体化するということです。一つになる悔い改めを単になんとなくではなくて、まさにこれに私は浸かりますというかね、悔い改めますと。だからバプテスマは本当に悔い改めたことの印となるわけなんです。そして神の正しさを認めたって書いてます。つまり神が自分のことについて言われたことを同意したということです。神が正しくて、神が罪だと言われたことを自分も罪であるとみなして神を正しいとしたわけなんです。あなたが言っていることが正しいですよと。まさにこれはダビデが51編の4節で言った言葉であります。私はあなたにただあなたのために罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられますということなんですね。でこれを一般の民衆ユダヤ人は行ったわけなんですけれども、このパリサイ人や律法学者の問題というのは何かと言ったら、自らを正しいとしていったんです。神を正しいとするのではなく、神を正しいとしたら悔い改めるわけですけれども、そうではなくて自らを正しいものとしていったというのがルカによる福音書のずっと後に出てきますね。16章の15節に、イエス様が、あなた方は人の前で自分を正しいとするものです、しかし神はあなた方の心をよくご存知ですと。自分を正しいとするという過ちを犯していたわけなんですね。私よく話しますよね、もう何回も説教で話しますが、正しいって正しくないんですよ教会でね。正しいってね言ってることって自分の義なんですよね。神を正しいとするんです。でここはすごく大事ですね。ですから当然悔い改めが出てこない、ヨハネのバプテスマに預からなかったわけなんですね。でこの時代はというふうに続きますね。31節でこの時代はと続きます。先ほど言いましたように40年という単位ではないかと私は思います。なぜかというと世代ですね、これがモーセの時、アラノの世代が40年、その裁きが40年だったわけなんです。でイエス様が交渉外を送られていたのは30年頃ですけれども、その最後通帳だったらと言ったらいいでしょうか、その期限が来たのが70年であります。テトスが、エルサレムを破壊したわけなんですよね。この時代だから悔い改めを行わない、自分を義とし神を義としなかった時代というのは、こういやあい、あいやこういなんだって話なわけなんですよ。簡単に言うとヨハネがこの裁きについての厳しい言葉を語り、これも神の言葉として予言として明確に書いてあることなんですけれども、それを言ったら悪霊に疲れてるっていうんですよ。どうでしょうか、聖書予言をまっすぐに語り、この日本も滅びるんだと言って、例えば看板持ってる人いるじゃないですか、 あの人ちょっとまずいよと、こういうわけですよね。そしてこのようになるよ予言 この神が言われている通りにハルマゲドンが来るんだよ、この世界の軍隊がエルサレムに集まってくるよと、そして滅びるんだよと。あなた方も裁きを受けるんですよと。ああもうあいつまずいよって、これが悪霊についているということです。そして、このブドウ酒であるとかそういうものを避けて断食もしですね、そのようにして、清く生きていたものに対してああおかしいよねとこういうわけです。ではそのおかしいよねって言うんだったらば罪人と主税人といわゆるユダヤ教の中でもうこの人は律法を守らなくてもいいやっていうぐらい阻害されていた人たちです。その人と食事を取りで断食もせず、そして飲み食いをしていたと。そういう人に対しては大酒飲み食いしん坊だと、酒税人や罪人の仲間だとこう言うわけですね。あいやこういい、こういいやあいいなわけなんです。でこのようにして真理を受け入れない者たちは必ずその真理を伝えている者に何らかの非を見出そうとするわけです。自分を正しいとしなければならないので、悔い改めてないので、悔い改めたくないので、相手が間違っているとするしかないわけなんですね。でそして神が間違っているとは言えないから伝えてる人も間違ってるっていうわけですよ。これしますね、ずるい方法ですね。神を間違ってると言えないから人が間違ってるっていうふうに人のせいにするわけです。まあすごくかわいい、私は批判を受けたことがありますけれども、全くクリスチャンではないインターネットの掲示板で私が伝道を始めたんですね。そして進化論が正しいという話をしたので創造論のですねサイトを紹介しました。でこういう伝え方をするから信者が増えないんですよって批判を受けたんですねもっと違うってね、この私にその伝道の仕方を教授指導してくださるわけですよね。まあ、これかわいいね、批判なんですけれども、でもこれを行ってしまう、認めたくないからその立てられている人、語っている人を荒探しをするわけなんです。でも大事なのはここです。すべての子どもたちが知恵の正しいことを証明すると。神の知恵という言葉がとっても大事になります。後でもうちょっと詳しく説明しますが、ここで言っているのはいわゆるこの頭が良くて聖書知識を駆使できるということではなくて、変えられた生活が証明するでしょって、権威と力を持ってイエス様の教えに従って言っている人たち、今まで見てきました。百人隊長のそのしもべであるとか、ナインのやもめであるとか、その他にもたくさんありましたよね。そのような子どもたちが証明、その知恵が正しいということを証明しているんだよということなわけなんです。正しいことを言っているクリスチャン、あるいは教会なのか、それとも本当に神の国が広がっている実態がある教会、あるいはクリスチャンなのか、知恵の正しいのはどちらなのかと、ここじゃなわけなんですよ。そこで次のパリサイ人シモンの話に入って 行くわけなんですね。不道徳な女が近づいてきて、彼女もこの知恵の正しさを証明する一人になるわけなんです。イエス様が食事に誘われます。イエスもたくさん食べますね。酒税人にも誘われて、いやこの人なんか遊んでる思われるかもしれません、まあ、結構ね牧師ってそういう批判を受けるんですよ。遊んでんじゃないのってね、こう食べに行くとか多いんですよね。あとは何だろう、遊んでるように見えるじゃないですか。あ、そう思わない？あれそういう素晴らしいね、素晴らしいですよね。まあ、火曜の朝にね、ジョナサンでこうだべっていくわけですね。6時ぐらいに行くと、朝6時行くとですね、終わるのが10時だったりしたりするんです。4時間もそこにいてですね、大声でね話してね、何やってるんだよって、仕事みんな一生懸命やってるのにって、こういうふうに思われてしまう。で、特にそれも決まってるわけじゃなくて、それ何時間帯があるのって言って、ないない別に。それはなんか嫌になってきますよね。せっかく私は一生懸命仕事してるのに。まあイエス様はそんな感じだった。いけないね。すいませんでした。比べたらいけないね。イエス様と牧師は違います。でもやっぱり大酒飲みだとかね、食ってばっかりいるとか、やっぱそういうものがあったと思いますよ。で、酒税人だけではなくて、ここで素晴らしいのは、この珍しいんですね、ルカにしかないんですけども、パリサイ人の家に招かれるんですよ。そこイエス様はね、断らないんですよね。行かれるんですよ。イエス様は神の言葉をやはりパリサイ人にもお伝えするんです。教えられるわけなんですよ。で、このシモンは、まあ、これから読んでいくと、他のなんですかね、いわゆる悪口を言っている、悪口を言っているパリサイ派とも違う真面目系のパリサイ派、ちょっとオープンにしているパリサイ派だと思うんですね。預言者であれば、ではどうなのかなと、私のところに来てくださいと。で、比較的裕福なところに、比較的どころかかなり裕福なところにいたと思われます。で、そのシモンがいるんですね。で、この福音書だけを読むとですね、このパリサイ人というのはもう全員が地獄に行って、もう救いようのない人だというふうに思われるかもしれません。でもイエス様はやはり行かれた、かたくなな彼らに対しても行かれたんですよね。福音を語られたんですね。これから語られます。で、よく見てみるとですね、使徒の働きでイエス様を信じていく人たちはユダヤ教の中ではパリサイ派なんですよ。イエス様復活されて、死者の復活がその通りになったというところを彼らは見て、イエスが来たるべき、もうすでに来たメシアだということを彼らは知るようになっていき、かなりオープンな見方を、パウロの師匠であるガマリエルが、サドカイ派が生きり立ってですね、迫害しようとしているときに、もしかしたら神から来たことか、神から来ているのかもしれないというふうにいさめたわけなんです。そして使徒の働きの21章の20節を見ますと、エルサレムにはイエス様を信じている人たちが、立法にも熱心な人たちですというふうに書いてあります。で、エルサレムの第一会議、公会議ですね、あの立法を守るか守らないかという激しい議論が行われた時にも、やはりパリサイ人の中で、そういう誤った考えを持っている人が、でもやっぱりイエス様を信じたパリサイ人だったわけなんです。種をまいているわけですよね。ですから必要ですね。かたくなな人にも種をまくってですね。それでイエス様は招かれて、次の話が始まります。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、 そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスのお城で御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだからと、心ひそかに思っていた。で、この食事をしている時に、女がやってきたんですけども、まあ、不思議な光景ですよね。今の私たちの、社会の中ではほとんど行われない。何かと言いますと、まあ、田舎とかだったら行われるかな。あれ、なんでこの人がいるのと、こうなんか見たら、食事をしている時にですね、何か見知らぬ人がそこで飯を食ってるかなんか座ってるかなんかしてると。で、当時はそういう感じなんですね。この結構地位の高い人はですね、オープンにして、その重要な人物のところに気軽に見に行くことができるようにしていく。そしてその会話も聞くことができるように、まあ、していくんですよね。意外にですね、今でもイスラエル旅行に行って、例えば私の知っている人はペレス、まあ、当時は、外務大臣だったかな、ちょっと忘れましたけれども、最近大統領をお辞めになったあのペレスさんと写真を撮ってるとかですね、かなりこの一般民衆と、まあ、溶け込む、そういう習慣があるんですね。で、まあ、その中で今女がやってきたわけなんです。でもちろんこの食事には彼女は招かれていなくて、その町に一人の罪深い女と書いてありますけれども、この女はよく知られていたと考えられます。その罪深い、そして女、まあ、不道徳な女ということでしょうですね。そしてこの家で食卓についている中で、香油の入った石膏の壺ですね、非常に高価です。で、これを持ってきて、御足に塗るわけですけれども、犠牲を払っている。マリアもですね、イエス様にそのことを、褒められたというか認められたわけですけれども、香油をつけるということは犠牲を払っているということです。で、これが主に対する礼拝、計算ではないんですね、犠牲なんですね。それを行って、で、かつ次に泣きながらとあります。悲しむものは幸いですとイエス様言われました。罪を悲しんでるんですね。で、ヤコブの手紙の4章にも、悔い改めるものっていうのは悲しむものなんだということが書いてあります。4章の9節で、あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなたの笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさいと。そしてイエスの後ろで御足のそばに立ったと言ってます。これよく分かんないと思いますね。後ろで御足の前っておかしいじゃないですかって。そしてね、こう例えば椅子に座ってたら、後ろで御足おかしいって思うかもしれないですけど、それは今の机と椅子を考えてるから間違いなんですね。当時はこの横たわってましたから。で、後ろにいるというのはとても大事なんですね。イエス様の前に立つ価値のないもの、へりくだりを示しているわけなんです。そして御足を濡らす、これが礼拝行為です。しもべの行為ですですか。で、口づけするとありますけれども、口づけするのと思ったら、後であなたは私に口づけしなかったとシモンを戒めているというか責めているんですよね。普通の挨拶の行為であります。そして相手に、客に対する敬意を表す、御足、しかも御足ですから敬意以上ですね、もう数敬って言ったらいいでしょうか。 敬いを、あがめ、敬いを表しているわけなんです。そしてこれを見たシモンが、預言者だったら、さっき言ったそのね、預言者としてこう知られるようになって、預言者として招いたわけですよ。で、この女がどうだったかで分かるはずなのに、まあ、心ひそかに思ってたと。まあ、彼は言わなかったんですね。まあ、そこだけの礼節がある 方っていうかしたんですよね。でも心ひそかに思ってたと。で、パリサイ人は、ユダヤ教のこのラビは、女性と公の場で話すことはなかったし、ましてや食事をすることもなかった。だから、サマリアの女のところで、イエス様が話されているときに、弟子たちはびっくりしたんですね。スキャンダルなんですよ。ね、今日の、ね、あの内容になりますが。で、しかも罪深い女だということで、決してこれはするようなことではなかったわけなんですね。で、この女はおそらくこれまでのイエス様の恵みの言葉、教えを受けていて、そこで悔い改めて、その変えられた心をこの場で表しているわけなんですが、で40節聞いて見てみましょう。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、もう一人は50デナリを借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。どうですか。シモンは、ね、余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たってますと言われた。あの、許すという言葉と帳消しにするという言葉は同じなんですね。英語だと forgive ってどっちも同じになってます。ですから罪というのは負債というふうに言われますよね。そしてこの罪の許しとこの負債というのが、例えというのがもう同時に使うことができ、もちろん多くを帳消しにしてもらったものがその金貸しに対して愛を示すことができるわけですね。イエス様が、あなたの判断は当たってますと言われた。そしてこの女の方を向いてシモンに言われた、ね、これからイエス様のお話になりますけども、心密かに思ったことをイエス様はことごとくご存知だったわけです。これによって、私は預言者ですよと、預言者だったらと疑ったわけですよね、彼はね。でも預言者ですよということを表すわけですね。で、この女を見ましたか。私がこの家に入ってきたとき、この3つの声をしてますね。あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。これもよくわからないと思います。これはやらな、普通やることです。やることです。しもべを呼んできてでもやることですね。足を洗うこと。これを彼はしなかったんです。まあ、結構今の教会で言ったら何でしょうね。教会に行っても誰も挨拶をしてくれないで、先週報も渡してくれなくて、ね、そんな感じですよ。あとはね、まあ、ちょっといろいろ考えられますよね。そして、あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。ここですね、挨拶するということです。だから挨拶私たちもするでしょ。それをしなかったんですよ。でも女はした。しかも足に口づけしてやまなかったんです。で、3つ目、あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、これもですね、この何て言うのかな、こう潤いをもたらす行為でありますね。客に対する親切であります。で、この女は私の足に香油を塗ってくれました。で、3つのことでそのシモンと女を比べました。だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計に愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。これね、イエス様のね、言葉の言い方っていうのは、これは余計に愛したから多くの罪は許されたんじゃなくて、余計に愛しているというのは多く許されている現れだよっていう話をしてるんですね。 行いのない信仰は死ですっていう言葉あるでしょ、ヤコブの書で。あれと同じです。行いのない信仰は行いによ信仰によるだけではなくて、行いによって義と認められるというパウロが言っている言葉と正反対のように聞こえるヤコブの言葉があるんですけども、あれは本当の信仰というのは行いを伴うよねって話です。でここでも同じです。この本当に愛しているのは多く許されているからだと。少ししか愛されてないと、愛されているっていう自覚がないと、少ししか少ししか許されてないという自覚では少ししか愛さないと。でそして女にあなたの罪は許されてますと言われた。また強い罪の許しの宣言をして、すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろうですね。神しか許しが与えないわけですよ。だから一体何なんだろうと。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。百人隊長にも言いました。あなたの信仰が。つまり今イエス様が焦点を当てておられるのは、信仰を働かせるということなんです。ここがとても大事ですね。素晴らしい、この人は説教をしますってですね、こう教会に行ってですね、この人は素晴らしい賜物を持ってますとこう言うでしょ。でもね、それだけじゃないんですよ。賜物というのは受ける側の信仰によってなんです。下手な説教でも信仰があったら神の声を聞けるって言ったらいいんでしょうか。共同作品なんですね。まあ、説教でなければでも、この神に用いられるというのは受け取る側が信仰を働かせていくことによって、それで初めてこの神の働きがその人に流れていく。そして安心していきなさいというふうに言ってますけど、これはもちろん罪が許されたことに伴う平安が与えられる。英語で Go in peace、 平安のうちに生きなさいと書いてあります。安心して生きなさいとあります。ここでの焦点は何かと言いますと、シモンが何が起こっているかを見えてなかった。まず自分自身の本当の姿を見ていない。また女がどういう霊的に位置にいるかを見ていない。イエス様がどのような方かを見ていないということなわけなんです。ここでの例えを見ますと、シモンの問題というのは、罪をどれだけ犯していないか犯しているかということではなくて、心にある罪にどれだけ気づいているかどうかということだったんです。気づいてないんですよね。シモンも罪人なんです。でここがとても大事で、私たちキリスト者の中でも本当に取り組まなければいけない微妙な内容になってきます。何か、女は肉の問題を持っていました。不道徳を行いました。これは明確なんですよ。ですね、彼女は明確なんですけれども、シモンは何の罪を犯していたか。高ぶりの罪を犯していたわけです。私は正しいという罪です。でこの高ぶりが、その神に頼らなくていい、自分でやっていくんだという、その高ぶりが、箴言によると神の忌み嫌われる最も先に出てくる罪なわけなんです。でこれがね、見えないから、この不道徳だと簡単でしょ、はっきりしてるじゃないですか。高ぶりってはっきりしてないから厄介なんですよね。 どちらも神の前で罪を許していただかなければいけない。つまりここで言っている金貸しにから借りている状態なわけなんですね。神が恵みをもってこの罪の許しを与える、救いを与えるというのは諮問も必要であって、でもあのバプテスマのヨハネのあの悔い改めのバプテスマをパリサイ人が受けなかったように、彼もここでイエス様の罪の許しの例えを聞いて受け入れなかったということで、その罪が許されないままとどまっているわけなんですね。で、罪をこの認めない、自分が明らかにこれは間違っているということを認めないと心が暗くなります。暗くなるというのは見えるものが見えなくなるということです。無知になるということです。無知になるというのはですね、この知らないということじゃなくて、知っていることを認めないから見えるものが見えなくなるということです。で、そのために女に対して一体彼女が何をしているかも見えなくなっているし、そしてイエス様ご自身ですね、自分がいかに失礼な態度をとっていたかということも見えていなかったわけなんです。女の罪は行った罪ですね。男の罪は、この男っていうかそのシモンの罪は行ってない罪なんですよ。そうですね、あなたはこれをあの女はこれやってくれ、あなたはこれやってない、あなたはこれやってない、あなたはこれやってない、これが高ぶりを持っている人の、まあ、一つの特徴なんですね。ヤコブ書の4章の最後にこういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪ですと、こうあるわけです。そして、イエス様があなたの罪は許されましたと宣言を受けました。とても大事で、弟子たちに対して後にイエス様はあなたが宣言した通りになりますよと、あの聖霊を受けなさいとイエス様が言われてですね、これヨハネによる福音書の20章のイエス様、復活されたイエス様が弟子たちに言われた言葉、聖霊を受けなさい、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。宣言することなんだよ、こう言ってます。どのようにしたら罪が許されたのが分かりますかという質問に対して簡単です。宣言を受け入れるんですよ。あなたの罪は許されましたという宣言を受け入れるんですよ。悔い改めてるんだったらばこの宣言があるんですよね。感情じゃないんですよ。イエス様はあの現場で会の現場で捕らえられた女に対しても、私はあなたに罪を犯さない、宣言を受け入れるんですよ。言葉を受け入れるんです。そして次に、女が奉仕をしました。奉仕って言ったら変ですけども、礼拝をしイエス様に仕えていきました。この愛されているという、罪が許されたというところにある神への愛ですね。これによって愛による奉仕をすることができたわけなんです。奉仕の動機が愛なんです。多くをすることができる。だから自分がどれだけ罪を深いかを気づいているかどうかから出発するわけですね。そして気づいて、そしてそれを帳消しにしていただいたということを、この知って、でそれで 愛の行為を行っていく。これ愛って難しいね。こう着手状、こうなんか公式化できないじゃないですか。こうすればこうだっていうんじゃないですね。同じ、例えばね、はい、じゃあコーラーとかっつってね、同じものを出されたにしても愛があるのとないって分かるんですよね。なんでか分かるのよ。心で分かるんですよね。マニュアル化できないんですよね。マニュアルで、あの、僕ちょっとね、関西の、あの接待って好きじゃないんです。関東の接待、混ぜたら関西じゃなくて関西のが好きなんですよね。なんでかって話しかけてくれるんですよ、普通に。若い人もね、なんか人の会話に入り込んでくるんだよね、店員さんがね。王将で私たちはそれをね、話しかけられて、マニュアルじゃないですか関東って。言うべきことを言っていかなきゃいけないわけですよね。まあ、ちょっとそれは変な会話、あの例えでね、あの文化的な話で、この霊的な話に戻さなきゃいけないんですけれども、同じことをしていても愛か愛じゃないって分かるんだよね。教会に行ったりクリスチャンの間で、どっちかって、でどうすればいいんですか。いや、そういう問題じゃないんですよ。罪が許されているところから来る感動、そしてイエス様を愛していくという、その奉仕が私たちが神様にやっていくと。だから私はなんかちゃんとできてないなとか、もっと頑張んなきゃいけないなと、そして私がこのきちんと教会の中で、まあ教会でなくてもいいんですけど、クリスチャンとして活躍していかなきゃいけないなとかって、自分の正しさをですね、この積み上げていったらですね、いつまでもいつまでも心が鈍くて、何が起こってるか分からなくて、このシモンと同じ、なんていうのかな、空気が読めてない男あるいは女になっちゃうんですよ。ですね。そして大事なのは平安があるということです。最後にね、安心して生きなさい、安心して生きなさい。なんか駆り立てられるようにではなくて、なんか自分の罪を償うかのように奉仕をするのではなくて、安心しているその中の感動によって奉仕をしていくということですね。で、これが知恵のあるものは、知恵の正しさはその子たちによって証明されるということです。ああいい、こういいとパリサイ人は言って、しかも御言葉を使って、神の言葉を使ってですね、まことしやかに話してるんですけども、実際に行われているのは、神の国の広がりはその百人隊長であり、そしてそのナインのヤモメの男、あの息子であって、これもすごい奇跡ですけども、今ここでは罪を悔い改めていくという、その女の中に現れているわけですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、今日の話を感謝いたします。本当にあなたがもう一度知恵を与えてくださって感謝します。十字架の知恵でした。ありがとうございます。本当にこれからの私たちのキリスト者としての奉仕生活が豊かに祝福されますよう、よろしくお願いします。礼拝生活が祝福されますよう、よろしくお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。